私基本乗り物酔いというのをしない人間なんですけれども、子供の頃は結構乗り物酔いしまして、バス旅行遠足なんかの時になんか気持ち悪くなって、で一生懸命我慢したんですけど我慢の限界に達し、窓際の方に座っていた金子くんがいたんですけど、金子くんを通り越して窓から顔を突き出してゲロを吐こうと思ったんですけど、時すでに遅く金子くんの膝の上に吐いたわけですね。本当に金子くん申し訳ございませんでした。でそれ以降乗り物酔いというのはほぼないですね。で酒飲んで戻すってことは何回もやってますけど、乗り物酔いはまずない。あるとしたら、これ30ぐらいの時に福岡で、朝4時半ぐらいまでみんなで飲んでおりまして、で締めは元祖長浜屋というラーメン屋で、替え玉までしまして、で、家に帰ってきたのが6時頃で、そして7時ぐらいのフェリーで壱岐対馬の壱岐に旅立つという寸法で、でまあ船に乗りまして、で一等船室というやつを取っていただいたんで、割とゆったりと毛布とかもありまして横になっていたんですけど、そして1時間ぐらい経ちましてふとこう気がつきましたら、丸い窓ありますね、船の舷窓ってやつですね、そこのところで水平線が上下にこう動いてるのが見えるわけですよ。で結構なこれは揺れだなと、さすがやはり玄界灘を冬の時期でしたけども行くフェリー揺れてるなと、でこれはひょっとしたら気持ち悪くなってくるかもしれないから、あらかじめこれはトイレでやっつけといた方がいいなと、いうことで私トイレに向かったわけでございます。そしてトイレででも全然なんかそんな気にならず、とりあえずショーと台の方だけをこう済ませて、そしてトイレをこう後にして、2歩3歩と歩いたところで一気に噴火が湧きましてですねそれでその時人間というものは面白いもので、まずこう機密を返しまして、先ほど用を足したそこに洋式便器があるわけですけど、扉が開いております。そこに向かって突進しようとするんですけれども間に合わない。そこで、行いましたのは、圧をかけて、そこまで飛ばすといういわゆるウーヤータゲロというやつをですね、やってみたわけでございます。いきなり乗っけから何の話をするんだというふうにお考えかもしれませんけれども、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 G スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私榎田新右衛門と、そして今日は G スタはこの人です。
エチケット袋を作らせたら大阪一のピナツボユリコです。
よくわかんないですあ、そうですか、
はい。
そしてもう一方こちらです。
はい、エイクです。
そして、FMC 九州、水前寺公園サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
はい、キラウエアユコです。はい、よろしくお願いします。
キラウエアさんも結構たくさんのゲロを吐いてこられたわけですけども
いいですよ。2日目の指突っ込んでのゲロはありますけど、
指にこうタコができてるってやつな、吐きだこっていうやつですね。あ、そうですか。そしてもう一方、FMC ではないんですけど、なぜか東京に今いるのがこの人です。
なぜかじゃないじゃないですか。回ってるで
しょ。なんかあれしょ、観光で、あれでしょ、なんか東京のなんかこう吉原のソープ巡りかなんかをしようというそういう楽しい、そういうのじゃない、
ちゃいますね。青梅の方に住んでる、
青梅に住むこと、まあ青梅ってわかりますかね、青梅マラソンでおなじみの青梅ですけどね、東京のだいぶ青い梅でございますね。東京都内ではないと言われてますけどもね、まあまあ都内ですけどもね、青梅の近くにもリスナーいるのであんまり悪口言えないんですよ。今日は
研修で、
はい、研修で そうです、はい、なんかね前島くんの声がね、うん、なんか途切れ途切れに聞こえるんですけど、やっぱり青梅は通信状況悪いんですかね。
おかしいですね。いやいやいや、まあ、あのいいですけど、はい、あのだからあの1ヶ月半ぐらいね東京におると、
は
い、いうことで、あの、はい、とりあえずね、あの明日明後日休みなんで、とりあえず立川回ってみようかなとか思ってます。
はい、頑張ってください。はい、まああのゲロの話なんですけども、あまあ届いたですよ、私ウエアターゲロが便器に見事に届いたんです。届いたけれど、いやもう一気にグーッと一気に出しましたんで、もうゴジラと一緒ですよ。ええ、それでただあのゴジラのあの映像を覚え浮かべべあの浮かべていただけば分かると思うんですけど、こう放射状に広がるわけでございます。ええ、ということで、あの狙いは正しかったんですけど、散弾銃ですから。ええ、でそれから約1時間半あの息につくまでの間ずっと便所掃除。ええ、もうピッカピカにしました私。はい、あの綺麗に水も流しましてね、他の方にご迷惑はかけちゃいけないということで、ございますね。
だからなんだろう、あそこ長いなとか思われてたんでしょうね。
大丈夫、あの他にあの3つも4つもベンチがあったんで、そっちが空いてるので、あの何が起きてるかは皆さん分かってたんですよ。避けて通ってましたからね。
ちなみにそれ外側を開けた状態から中に向かってですか？
そうです、そうです、そうです。あの開いてたんですよ、こうあのパターンとね、閉まってたら扉にの、はい、えらいことになってたと思うんですけどね、はいはい、ということです。でまあ、なあので乗り物酔いなんですけど、私乗り物酔いには大体強いんですけど、ずっと今俺揺れてるんですよ。こう揺れが戻ってこないんですよ、揺れが止まらないんですよ。あのね、あのずっと1ヶ月半あの振動に襲われてたわけですよ。うちのあのマンションの隣 の, あのビルの解体工事で。
まだやってます？
いや、もう終わったんですけど、もうあのあのうるさいのはさすがに終わったんですけど、終わった後もなんかずっと入れてる感覚が残っていて、だから本当私あの船乗りみたいになってますね。
工事が恋しいと。
何が
工事が恋しいんですね。
いや、恋しくはないですけどね。なんかこうリモートで前島君のツッコミが入ってくると、なんかこうあの何なんだろうなと思いながら、まあまあいいや、行きましょう。石川県金沢市からいただきました。49歳無敵のシングルマザー、ラジオネームくのいち、
ありがとうございます。
たたた大変です。石川県の大滝観光流しそうめんで食中毒患者が大量発生中です。そうめん流しに使っていた湧き水からカンピロバクターが検出され、どうやらこれが原因のようです。普段湧き水ってきれいなイメージがありますが、やはり定期的なチェックって必要ですね、ということでいただきました。これは石川県のこの大滝、まあ、滝があるんですよね、きれいなね。でそこでこう湧き水もあって流しそうめん、あの、まあ、私ニュース映像見ましたけど、そのなんですか、大雨があって、あの終わってようやく晴れ間が戻ってきて、この流しそうめんがスタートしましたっていうニュース映像でしたよ。でそれをこう美味しく皆さん召し、親子連れとかが美味しいですとか冷たいですって食べてたんですけど、多分あの人たちがみんなやられてるという。それでそれをツイッターで、私あの、まあ、最近は X というらしいですよ、私意地でもツイッターって言ってやろうと思ってますけど、そのツイッターでつぶやいたら、もう数分後にねその動画が消された。あの MRO のあの北陸放送のニュース動画でしたね。でまあともかくこのそうめんを食べた観光客らが下痢、発熱、腹痛などの症状を訴えていると。で食中毒による患者は93人に上っていて、入院した人もいると。で8月の11日から12日にかけて、ここでそうめんなどを食べた客らが保健所などに症状を訴えたことで、この、店の営業を営業停止処分ということを、3日間の営業停止処分というのをやったと。で湧き水からカンピロバクターが検出、でまあ営業停止前にこのお店でそのそうめん流しなどを食べたあのお客さんら500人が症状を訴えているということで、なかなかなものでございます。ね、まああのお店のこの、側としては、多くの方々の信頼を裏切り誠に申し訳ございませんでしたと、その検査をしてなかったことも含めて、謝罪をしているという、まあまさかまさかそんなことが起きるとは、このやってる側もね思わんでしょう普通。だからあんまりこの人たちを責める気にはならないですけど、中帝まあ 私でもそもそもですよ、あの流しそうめん、観光地のあの流しそうめんってやつですよね。あの我が家でやってるようなそうめん流し大会は、まあ、あのただ水がただぐるぐる回ってたりなんですけど、あの観光地の一体きれいな水が出てくるところなんかでやってますが、その高いですよね、うん、ここのね、このね、その観光流しそうめんも値段調べたんですけど1人前700円なんですよ、そうめんが。
高くない、
そうめんですね。
高くない、
ね、うん、まあそうめん外で食べることってあんまない。
そうめんってさだって原価考えたらさ、へ、うん、みたいなもんだで、あれで、これになんかほらなんかお魚とかね、うん、なんか他のものがついてましてとか、お飲み物もワンドリンクついてますとかってんだったら、まあまあまあ700円 そうですかって思うんだけど、
あれ、まあ、あのつゆをあの本マグロの本マグロ節でやってるとかじ
ゃん。いや
イベント料
どうかね、
本マグロを節にしてこうそれで出汁を取るっていう、なんとも贅沢。
いやいや、あの例えば鹿児島に東仙町ってとこがあって、うん、そこが大体そうめん流しの発祥の地って言われてて本場なんですよ、うん、でそこはあの九州方式というのがあって、
ぐるぐる回る
やつ、あれはね、あの湧き水がねこうホースでつながってましてね、で真ん中からねこう湧いて出てくるようになってて、そこにスリットが切ってあるんですよ。でスリットの向きがこう角度がついてましてね、水が噴き出す噴射する角度がつくんですよ。それによって周りのその外側のドーナツ状の水槽のあの、ま、あの水が回転するという、動力を一切使わずに水を回転させるというものを開発したそうめん流し業者がいるわけですよ。でこの業者が何年か前に火事になったのかな、これでね、で全部燃えちまって、でもうあの機械その装置がもう作れませんとかって言って、それであのそうめん流し業者に戦慄が走ったと言われるそういう大事件があったんですけど、まあ、ここのこの大滝観光流しはあの普通の雨どいみたいなやつに流れてくると、それでなんか各グループごとの問いにこうそれぞれ分岐していて流れてくると、最初見た時にこういろんなやつがここに橋突っ込むのかな、だったらそれ食中毒を起こすわなとか思ったけど、そうではないという。で、あと他にもあのいくつかの場所で見たやつでは、あのそうめんがあの頭の上を走っていくやつなんですよ。透明なねチューブがねこう 10本ぐらいこうあるんですよ。それでこう1番から10番ぐらいまでこう番号が振ってあって、その先にそのテーブルがあって、そのグループごとに流れていくようになってるんですよ。それをこう見てると、下から見てるとこうそうめんがビャッビャッって流れていくのがあの面白いというのがあるんですけど、かといってそれを見て食べたいとは私思わなかったですけどね。で
G スターは
ほら大人の流しそうめんがあるからね、
竹をね、あの玄関から
。いやそれはもうまずは前島事務所で一回やってみようかね、これね。
いや
。前島事務所はほら、こう、二部屋をこう、あの、途中間にあの、台所が、あの、挟まってるんで、あそこに、あの、管を何本かもう、あの、循環させるという。ちゃんと、あの、行ってこいで、あの、上りと下りの、あの、伏線にして、戻ってくる、そういう方式のやつを作って、あの、まあ、壁にネジ止めをして二度と外れないようにして、あの、作りつけてやろうかと思いますけどもね。
地獄ですね。売りつけ恨みますわ、そんな。
いや、もうあの、もう看板出せばいいのよ。前島、そうめん流しっていうやつは、そこで。あの、そうめん流しの前島屋っていう新しい業態を始めるという。きらめこさんはそうめん流しはどうですか、何回かやったことありますか。
いやー、もうちょっと記憶にないですね、そうめん。
あのぐるぐる回るやつはない。
いや、だからもうだいぶ前ですよ、30年以上前じゃないですか。
あの金峰山のところのさ、あのなんとかなんとか武道園だから あるじゃん、ああいったところでやってるじゃん。
は
あ、俺はそこ行ったけどな、なんとか武道園のあのブドウ狩りとか梨狩りができる果樹園があって、でそこは、
ね、
え何
結局なんか自分から行こうっていうわけではなくて、みんながなんかほらそうめん流し行こうって言って、なんか行く感じですよね、うん、私の場合は。
あの熊本
流れるのがそうめんではなくて人の可能性も
人どこへ話を持っ
ていく人が流れてくんかい。
平宮さんがあの、ね、拳を回し
本当に東京離れても全然飛ばしてきますね。
今まあ東京対熊本で空中戦を演じております。あの全く大阪が蚊帳の外になっているという状況を今お伝えしているわけであります。まあ、だからあの熊本のね水俣ってとこがあるんですよ。そこの山奥のところにあのやっぱり流しそうめんの有名なところがあって、そこのおつゆそのあの漬け汁がねあのちょっとあの有名なんですよ。でこれがねあの普通だってそうめんのおつゆって醤油っぽい色をしてるじゃないですか。そこのやつはねもう麦茶より薄いんですよ。もう緑茶あの何あの冷茶みたいな感じというでも味は濃いんです。でこれあの何で味あの出汁を取ってるかというとエビ。
エビ。
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 うん。
あの
何？
うまみ調味料じゃないですか。
うまみ調味料使ってませんよ。ええ、多分
グルタミン、
グルタミン酸ナトリウムグルソ、ええ、は多分使ってないと思います。その焼きエビを車エビかなんかの焼きエビの、をそのままだしに、だからすごい濃厚な、いやうまいってあの、うん、のね、あの
え甲殻類の味しないんですかね。
いや多分あの焼いてあるからいいんじゃないですかね。だからほらソースアメリケーヌってあるじゃないですか。エビの殻から取る出汁でその濃厚なやつあるじゃないですか。だからそういうやつも含めてあれエビかザリガニかまあどっちでもいいやで、ただまあまあやっぱりなんか、うん、そうめん流しって外で食うとたっけえなーと思ってなんか全然空気がしないんですけどね。もうそうめんならもう自分家で作った方が絶対、はい、もう圧倒的に安いっていうそういう感覚があるのでどうなんですかね。続きまして、はい、宮城県仙台市からいただきました。48歳主婦ラジオネーム白松がもなか大盛り改め白松がもなか食べ放題。改めてだいぶ立ちますけどね。富士山の登山者がやたら増えていて、しかも軽装だったり高山病や低体温症のリスクを何とも思わないハイキング気分の登山者もいて、なかなか香ばしい山上を呈しているようです。かつて富士山頂でテレビの受信実験を行った江戸木田市長から見て、これらの愚か者どもを一括してやっておくんなさいということでいただきました。増えてるみたいですね。もうね夜気持ち悪いね、映像を見るとね、富士山にさ光の帯ができてるわけよ。その夜っていうか明け方ぐらいだけど、そのライトのね、そのヘッドライトとか懐中電灯の明かりがこうブワーッとこうもうなんていうの、一直線に並んだ大文字焼きみたいな感じでさ、ね、でそれはもう要するに登山者 のご来光を見ましょうっていう人たち の列なんだけど、もうあれ見たら俺行く気しないよ、あれは。もう なんかで危ないからね、富士山ってともかく、うん、私も登ってる最中に何回か命の危険を感じた瞬間ありましたからね。やっぱ足がズズズってこう滑っていって、それでしかもその時ほら重たいもの担いでるわけですよ。我々みこし担いでたから、みこしであの時何32インチのブラウン管のテレビを持ってってたからすんげえ重たい。
ブラウン管の時代ですね。
ブラウン管ですよ、まだ液晶なんかない時代だもん。ないことはなかったけど、まあまあまあ、テレビはそれでで、もうやっぱズズズズって下がってって、そのままバランスを崩したらひっくり返ったらもう終わりだもんね。だからなんとか踏ん張れたからよかったですけど、そんなのは何か所もあったし、でこの間
だからあれ
で何
だから榎田さん天保山登る時もピッケル持ってリュックサック
して引く
それね、大阪の人以外は分かんないと思うぜ意味が。天保山って山があんのかなっていうふうに思うかもしれないですけど、
山です。
天保山あれ標高何メーターな、あれ3メーターぐらいなのかね。
3メートルありますか、
分かんないですけどね、うん、コンクリで固めてる部分を入れれば多分10メーターぐらいあると思うんですけどね、山自体はほぼほぼないっていうか山じゃないだろうあれそもそも、ね、まだ天王寺の茶臼山の方がまだ茶臼山だっけあれ
あります、
天芝の横の、うん、あれの方が高いのかもしれないっていうのもね分かんないですけど、まあなんだっけ、それでその富士山のその あ、そうだ、だから途中で前島君がぶった切ってきたんで忘れましたけど、この間本当たまたまですけど、石原プロが作った映画「富士山頂」という映画があるんですけど、あれを何気に見たわけですよ。もう何回目か忘れましたけど、富士山頂に気象レーダーを作った人たちの物語で、で石原裕次郎が三菱電機のエンジニアなわけですよ。でレーダーは三菱電機が気象庁から、まあ、受注して、まあ、作ったわけですよ。だから三菱電機の大宣伝映画になってるわけですよ。それ以降石原プロと三菱電機はもう蜜月状態が最後まで続いたんですけど、でそのレーダーを建築するその大成建設のそのエンジニアを、誰や、なんとか勤む、名前が出てこない、
山崎
勤が、なんで山崎が出てこなかった、山崎勤がやって、それでレドームってレーダーのドームの骨組みをヘリコプターで運ぶんですよ、その山頂まで。その、ヘリコプターのパイロットを渡里哲也がやるというですね。で、もうオールスターキャストですよ。宇野重吉、遠野英二郎だ、芦田慎介だ、なんだと出てきて。それで、それを見て、で、要は荷物をどうやって運ぶかと。で、7号目までは馬だと。馬方が、こう、馬に荷物をこう後ろでこうくるんだやつを乗っけて、それを馬方が引っ張っていくと。それで7号目からは合力っていって人間が背負って上がっていくと。でその馬方の親方を勝新太郎がやってるわけですけど、でその時にその勝新太郎の、まあ弟分みたいなのがいて、それは佐藤誠がやってて、佐藤誠が何ブルドーザーを借りてくるんですよ。でブルドーザーで運んでみようっつって、でやってみたらうまくいったわけですよね。それでもう勝新太郎は本当に回転が頭の回転が速いという設定なんだろうけど、もう馬を全部売って全部ブルに変えるっつって、それでブルをこう何台も入れて、でそれでその一気にこう運ぶっていうんで、まあ今もそういう荷物はブルドーザーで運ぶんですけどね。でそういうのは、まあ、最初にやったって、そういう物語が出てきて、でともかくブルドーザーでも大変なんですよ、登っていくのに。で今でこそブルドーザーの道ができたからなんとかなってるんだけど、最初は大変だっただろうなって言うと、まあ、いっぺん登った人間だったらみんなわかると思いますけどね。だからこれはでも今この時期、今8月終わりまして9月の頭ですけれど、富士山頂のだいたい気温は朝ですとだいたい4度か5度です、はい、で昼でもおそらく10度はいかないです。行くか行かない、今、まあ、行かないな。でもう危ないですよ、もうもうすぐ多分もう閉山すると思いますけど、これで半袖とかで登ってるバカがいるらしいですからね。で半袖半ズボンで足はサンダルっていう、
ハイキングですよね、完全ね、
これで手ぶらっていうね、だからその水筒すらないわけです。で上には池があるでしょ、ペットボトルで水売ってるでしょとかって、さ確かに売ってるだろうけど高いよ、うん、
バカ高いですよね、
めちゃめちゃ高い、ね、だってカップ麺今いくらすんの、1000円ぐらいすんじゃないの、
お湯付きで、
お湯付きで、で普通に自分でコンロとかやかんとか持っていく人もいるけど、沸騰しないからね、だから80度85度ぐらいにしかならないと思うんで、沸騰したとしても、だからカップ麺うまくないですよ、それで食っても。で飯なんか炊けないしね、まともに圧力釜で炊かないとダメですね。でだからまあ大変ですよ。でやっぱ日本ってあんまり高い山がないから、舐めてかかるんだと思うんだけど、で今日、まあ、富士山 その上の山頂 その医務室みたいなのがあるわけですよ。そこの私ツイッターアカウントをフォローしてて、で毎日その動画で最近はこんなですよっていうのを出してくれるんで分かりやすいんですけど、やっぱり高山病がもう続出してるっていう、で理由は何だかっていうと、まあ、大体高山病っていうのは急いで登っちゃうから、その気圧の低さに酸素の量が少ないのに体が耐えられなくて頭痛だとかに襲われていくっていうのがまああるんですけど、実は一番の原因は水分不足なんですよ。 で水なんですよ。水をこまめに飲み続けないといけないんだけど、さっき言ったみたいに水は上で買えばいいなんて思ってるやつがもう確実に高山病になるという。でこれがもう危険ですよね。しかもほらもう途中まで車で上がってっちゃうじゃないですか、うん、でこれからあれでしょう、だって登山電車作るって言ってるじゃないですか。もうえらいことになると思いますけどね。まあ
殺す気満々じゃないですか。
いや、まあ高山病の人をいっぱい出そうという、うん、でまた今都市伝説みたいに高山病に効く薬バファリンっていうのが出ててさ、それは頭痛にバファリンはいいかもしれんけど高山病を治す薬じゃないからね。
だから頭痛は抑えられるんですかね、それで。
いやでも悪化する可能性あるらしいですよ、かえってしまう。でだから場合によっては命の危険が生じるので、うん、もう絶対にやめてほしい。だから今日だか昨日だかな、その診療所の動画見てたら、山小屋の外でなんか毛布かなんかくるんでベンチで寝てるやつがいて、バカかと思いましたけどね。もう確実に死にますぜあんなことやってたら。もう本当にやっぱりなめてる日本って。なんでこんなに一気にこう登山好きっていうか山好きが増えたかね。
まあ、いやなんかかっこいいと思うんじゃないですか。
なんかほら中高年がさ、なんか
自分でもできそうって思っちゃうんでしょ、ね、
なんか急になんかソロキャンプが流行ったりとかしたぐらいやから。
だからほら NHK とかで、ほらあれなんだっけ、酒ばかり飲んでるメガネが出たおっさんがさ、酒場探訪みたいないるじゃないですか。あの人が日本百低山っていう番組やってるじゃないですか。低い山を歩きますっていう。まあいいんだけど、でも低い山でも死ぬからね、だからそれやっぱ覚悟しての山って登んないとダメだろうと思うんですけどもね。まあ各有私も何回か死にかけたことはありますので。
サンダルでいいってですか。
じゃあ違いますよ。滑落ですよ、滑落。だって昔俺本当にザイルでちゃんと登ってたんだから、普通に。でだから槍とかあそこら辺も行ってたわけですよ。それでズズズズズって行くからね、本当に。
山岳部かなんかだった。
山岳部じゃただ山、いやただの山好きです、で友達にそういう技能を持ってるやつがいたんで、そいつと一緒に何回も登ってるうちに私も技能を身につけたということで、まあそういうことですけどね。でだから道具はもううるさかったですよ、そいつがもう選ぶんで、これを使えと、これを使わないだったらもう一緒に行かないみたいな感じで、で分かったっつって。でやっぱさすがやっぱその慣れてるだけあって、チョイスがやっぱ正確で、決してその高いものを買わせようじゃなくて、安いのでいいから使い倒せるやつがいいぜって、一回使い倒してでまた早いんだからって言って、安いからって、下手に高いやつを使うとそれを大事にしよう大事にしようと思って、かえってそれをかばっちゃって下手すると滑落するなんてことがある。だからなんかそんなこと言ってましたよ。でまあ私らの場合はちゃんとね、その綱があるから滑落してもなんとかなりますけど、そういうのがない普通の低い山だとただ登ってるじゃないですか。で山の稜線っていうのが本当に幅がね、場所によってはね30センチぐらいしかないとこあるんですよ。でその左右に100メーターぐらいの崖が切り立ってて、そういう道が10メーターぐらいあるわけですよ。で10メーターだからパパパパパって行けば行けると思っちゃうじゃん、ね、で行けるんだけど、パパパパパって行ってる最中に突風が吹いてくるじゃんですよ。もしくは突然今まで本当に晴れてるのに、そこを歩いてる瞬間にもうゴリ夢中っていうか、ものすごい、そこで雲が発生するわけ。その山の稜線で怖いです。いやそこを風が上昇気流で登ってきて、これ越えていく瞬間に雲が発生するんで、だから
じゃ雲の中に入っちゃうんですか。
だから本当はマジックのようなもので、歩いてて真っ青だったのが2メーター歩いた瞬間に全く前が見えないっていう、ふわってこうマジでそういうことが起きるんですよ。でこれはもう登った人間じゃないとわからない、でその中をずっと歩いてるうちに、今度髪の毛がみんな逆立ってきて、ね、髪の毛短い人はそれほどじゃないけど、女の人とか髪の毛長い人はもうみんなブワーって逆立って
帯電するんですか。
要するに雲の中にいて、雲が電気を帯びてるんですよ。 だからその中にいるから、その髪の毛が引っ張り上げられて、でこれがものすごい危険な兆候なんです。そこで雷がバンって発生した瞬間に全員死にますから。だからもう そうなって、この間それもさ動画で映してる人がいて、わあ面白いとかってやってる人たちがいてバカだなこいつ、もうそのコメント欄すごかったよ、登山好きの人たちから死ぬぞっつってうわーって書いてあって、それでで俺らはもうすぐにもう地面に突っ伏して、もうともかく低くして、その雲がいなくなるのを待つっていう、もうそういうことやりましたけどね。だから危険ですから山はともかく、でそれをちゃんと分かった上でちゃんとこうやれば楽しい、もしそして綺麗な景色が見ることができるということですので、皆さん本当に注意していただきたいですね。本当にだから登山グッズとかのお店が増えたでしょ、なんか、うん、日々これなんとかとかあんま言うとあれだけど、うん、その、うん、なんか中高年向きにこう割とこういいやつを、高いやつを買ってくれるから、であれで買って嬉しくなったら登るんだろうね、死ぬよ、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、まあね、下手に山に登りますと山の頂上に平上優子が待っていると言われていますからね、
よろしいですね、はい、
髪の毛折ったてて、
そうそうそう、それヤマンバっていう、うん、CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生配油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。